金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。ともどもに3月15日朝のご記念をいただくことができまして大変ありがたいことでございます。今日の一日の打った手を立てることができました。最近私知ったんですけど、この打った手というのはどうも岡山県の方言らしいですね。私は当たり前のことのように使っとったんですが、そういう自分がね、当然のこととして、ですからこの私のお話を聞いておられた今までの遠方の方はね、何のことを言うとんかな、分からなかったか分からないんですが、書道を習うときにね、先生に教えられたんですけど、打った手を立てなさいとね。一を書くときはまずポンとこう筆を打った手をして、それからグッと引いてグッと止めなさいと、そしたら一になりますというのを教えられた、あの打った手なんですけどね、一日の始まり、私は方言であってもなくても非常に私は好きな言葉ですのでね、これからも使うと思います。そういう意味ですのでご理解いただきたいと思います。教祖様はこのたびたびですね、生まれ変わりということをなさった、ね、生まれ変わり、新しい自分になるということですね。で、私はそれを受けて、信心というのは信ずる心と普通書きますけど、新しい人と書くというふうに私は頂いておりますね。皆さん自分の人生を振り返られてどうでしょうか。そういう節があったと思うんですね、大抵の方がね。まず分かりやすく言うと、女性の方は、これまではですね、女性の方は結婚されて、嫁いでいかれますと、その性が変わりますよね。例えば今ひろみさんが巻いておられますけど、ひろみさんは元は、原田だったんですね。このお父さんが原田を名乗っておられるときに、結婚されたと思うんですね。ですから元は原田だったと思う。原田ひろみだった人が三宅玲里さんと結婚して三宅ひろみに変わったわけですね。その時に性が変わるというのはただそれだけのことかも分かりませんけど、非常に大きな意味がありますよね。今までは体の一員であった人が今度は三宅の一員になるわけですから、新しい自分になる。じゃあ男の人はまだそういう機会がないかというと、そうでもないですね。例えば、高校卒業して会社に入る。今まで学生生徒だった人がですね、仕事をする。会社員になる。あるいは店員になる。職人になる。全然違う自分になりますよね。で、教祖様の場合は、12歳の年に、もともと神取、ね、神取文治、だったわけですけど、川手県養子に入って川手文治に変わるわけですね。これは平たく言うと、あまりいい言い方じゃないかもわかりませんけど、もらい子と言いましょうかね。子供がなかったために、その子沢山であったすぐ隣村の教祖様がですね、その川手家に養子に入られるね。それまでは、自分の十平さんと下さんというお父さんとお母さんに12歳までは育てられていたわけですけれども。今度は、川手家のお父さんお母さんと新 しいお父さんお母さんもいたということになる、ね、ですから今日様は12歳にしてもう早くも新しい人になられているんですね。そういう経験をされているということは後々この、自分自身が折々に生まれ変わりをされるということにつながったのかなと私は思うんですね。昨日私どものね、まあ、私の個人のことで、恐縮ですけど、52年前に家内と婚約した婚約記念日なんですね。でその日にですね、計らずもこの神前で結婚された方がね、でその結婚はですね、旦那さんというか男の方の方の希望で女の人の姓になった、まあ、こういうことも私は初めて経験したんですけど、本人の希望でですね、まあ、今までは日本人は普通は結婚したら男の人の姓になるというね、それが普通でしたけども、これからいろいろそういうケースが出てくるんかなと思いましたね。まあご存じのように最近男女平等というそのね、大きなこう時代の変化っていうのがあって、まあ、私の子供の頃はずっと男尊女卑の傾向が強かったですよね。で特に私の父は九州男児ですから、もう男父がよう言ってましたが、男の子の物干し竿と女の子の物干し竿は別だったというですね、まあ、武家ではそういうことだったらしいです。時代劇なんか見るとね、明らかに日本ではこう男が中心でね、男は社会で活躍できるけども女は家を守っときゃいいんじゃん、こういうふうに考えられておったんですね。今はそれを改めて、お役人さんでも会社の役員さんでも女性が、進出するというか女性が、なられるということが増えてきておるんですね。まあそれはそれとしまして、今日様の時代はまあまだそういう江戸時代でしたから、男が中心になった時代だったんですね。でしかし教祖様はそういう時代の中にあってですね、なんでか知らんけど不思議なことを言ってですね、女は神に近いと思うんですよ。今の時代にね、そういうことを言うのは普通かもわかりませんけど、あの時代にそんなことを言ったらね、おめえ何言うとんなら言ってね、批判受けたかもわからないですね。女は神に近い。信心は女からじゃん。あるいは女は家の家老じゃん。家老が言わなければ塩が持たないと。こういうふうにもおっしゃってるね。でまあ昨日のその私もあんまりこう今まで経験がなかったような結婚式をこうさせてもらったんですがね、まあご夫婦簡単な結婚式でしたけどね、二人で揃って玉串をさせていただいた。それでそのご主人さんにですね、誓いの言葉をあげてもらったんですね、でそういうふうなこう私にも思ってもみなかったようなことが昨日この日の前で起こったことによってですね、あ、生まれ変わりということは人間にとっては非常に大事なことなんだなと思いましたね。私はこの岩 岩本家で育ち、岩本家で今ずっとこういうわけでありますけど、まあ、若いあの学生時代にちょっと家を出たぐらいで、あとずっとここにおるね、まあ、一番親のすねかじりをしてきた人間なんですけどね、あの一番自分が生まれ変わりをさせてもらったなというのは、やっぱりこう9年前の病気ですね。あのどう考えてみても死んでて不思議でなかった病気を、まあ、生かしていただいて今がある。そうなるとですね、あの人間というのはこう人に言われなくても自分でこう考えますね。皆さんそうだと思う。で、教祖様はその42歳の時にもう大病なさって、あの時死んだと思うてという経験をなさって、私はだいぶ遅れて67歳で初めてそういう経験をしたんですがね。だからその病気をしたり死ぬような目に遭ういうことも人間にとっては非常に無駄でない、場合によっては非常に大きなその人をですね成長させるきっかけになるということが言えると思うんですね。まあ皆さんもそれぞれいろいろねお生まれになって、まあ、女性の方でしたら結婚されて、それこそ新しい家に入られて新しい性の、ね、自分になってこられたと思います。男の人もいろいろ仕事の、ね、ことだとかいろいろ病気をしたりとかね、いろんなことがあったと思います。で、この新人というのは積極的に新しい自分になる、ね、受け身ではなく仕方なしにでなくてね、その起こってきた出来事、予期しない出来事、ね、あんまり歓迎できないことかもわからんけど、そのことが自分を新しい自分にしてくださるきっかけになるということをですね、大切にするのがこの道の信心だと思うんですね。そのお手本を教祖様は示される。最後の70歳にして、この人生を終えられるときも、この教祖様は、新しい生まれ変わりとして御霊の神として立たれた、ね、東教会の初代もそうであります、ね、万歳三唱してこの新しい御霊の神に生まれ変わられた、ね、私たちの先輩のお手本というのはそういうところにあるわけですから、ね、今日一日を大切にして、どんなことが起こってきてもそれをねおかげとさせていただけるようにね、願わせていただきたいというふうに思っております。はい、今日の4枚でございます。